常に捧げる全生の捧げ物、生きた犠牲、オーバービュー、全生の捧げ物が流氷するのは、神のために絶対的な生活をするキリスト、また神のためにそのような生活をさせることを可能にするための命であるキリストです。私たちは最初にキリストを私たちの全生の捧げ物として必要とします。なぜなら、私たちの神の御前での最初の状況、私たちと神との最初の問題は、違反の事柄ではなく、神のためでないという事柄であるからです。神が私たちを創造したのは、私たちが彼の表現、また代行となるためでした。しかし、私たちは堕落した人として、自分のために生きており、彼のために生きていません。私たちは自分が神のために絶対的でないこと、また自分の中では神のために絶対的になることはできないことを認識する必要があります。それから私たちはキリストを私たちの全生の捧げ物とする必要があります。今日、私たちのクリスチャン生活と教会生活において、常に捧げる全生の捧げ物に対する必要があります。常に捧げる全生の捧げ物の生活をすることは、生きた犠牲になることです。神に対する私たちのすべての奉仕は、全生の捧げ物の祭壇の火に基づいていなければなりません。ローマ数字1、全生の捧げ物が流氷するのは、主に人を罪から贖うことにおけるキリストではなく、神のために絶対的な生活をするキリスト、また神のためにそのような生活をさせることを可能にするための命であるキリストです。A、レビ記において最初に述べられている捧げ物は、罪のための捧げ物でも、違反のための捧げ物でもなく、全生の捧げ物です。1、私たちは最初にキリストを私たちの全生の捧げ物として必要とします。なぜなら、私たちの神の御前での最初の状況、私たちと神との最初の問題は、違反の事柄ではなく、神のためでないという事柄であるからです。A、神が私たちを創造したのは、私たちが彼の表現また代行となるためでした。B、神が私たちを創造したのは、私たちが彼のためになるためであって、私たち自身のためになるためではありませんでした。しかし、私たちは堕落した人として、自分のために生きており、彼のために生きていません。2、全生の捧げ物が意味するのは、神を表現し、代行するために、神によって創造された人として、私たちが神以外のもののためであるべきではないということです。3、私たちは自分が神のために絶対的でないこと、また自分の中では神のために絶対的になることはできないことを認識する必要があります。それから私たちはキリストを私たちの全生の捧げ物とする必要があります。A、私たちの全生の捧げ物としてのキリストは、完全に神のためであり、絶対的に神のためです。B、主イエスであったものは何であれ、彼が語ったことは何であれ、彼が行ったことは何であれ、絶対的に神のためでした。B、ヨハネ第7章は、キリストが全生の捧げ物として、完全に資格づけられていたことを掲示しています。1. 主は制限された生活を生き、自分のためにことを行わず、神の栄光を求め、神の満足のためでした。2. ヨハネ第7章16節から18節にかけて、私たちが見るのは、主イエスが自分の栄光を求めなかったので、ご自分から語られなかったということです。彼は彼を使わされた方の栄光を求めました。3. ヨハネ第7章が掲示しているのは、主イエスが神によって制限された人であったこと、彼が神に属していたこと、彼が神によって使わされ、神から来たこと、彼がご自分の言葉を語らず、神を語ったことです。4. 主が神の言葉を語ったとき、神は主の語りかけを通して表現されました。神は主の語りかけを通して主から出てきました。5. 私たちはヨハネ第7章において、主イエスが全焼の捧げ物の実際であることを見ます。なぜなら、彼は神によって制限されていて、完全に神のためである生活をしたからです。ローマ聖事に、全焼の捧げ物の諭表において、神聖な三一が掲示されています。A. レビ記第1章3節、8節、9節において、神聖な三一を掲示している重要な項目は、全焼の捧げ物、集会の天幕、エホバ、祭司、火、水です。B. 全焼の捧げ物は、神を満足させる食物としてのキリストを諭表しています。C. 集会の天幕は、捧げる場所としての子なるキリストを諭表しています。1. 捧げ物は、集会の天幕の入り口で捧げられました。捧げ物が合法化されるためには、他のいかなる場所でも捧げられることはできませんでした。2. 何かを神に捧げるために、私たちはキリストを捧げることの立場としなければなりません。D. レビ記第1章において、子なるキリストがエホバに捧げられているので、エホバは捧げ物を受ける方としての御父を指しています。E. レビ記第1章8節と9節において、捧げ物の奉仕をした祭司は、奉仕をする方としての子なるキリストを諭表しています。彼は私たちの大祭司であり、またメルキデゼクの位による永遠の祭司です。F. 全焼の捧げ物、集会の天幕、祭司によって諭表されているように、子なるキリストは同時に捧げ物、捧げ物の場所、捧げ物の奉仕をする方です。G. 火は受け入れる手段としての神を表彰しています。1. 火は焼き尽くし、飲み尽くします。神は捧げ物を焼いて、煙を立ち上らせることによって受け入れました。2. 全焼の捧げ物を焼く火は神ご自身でした。火は神の口でした。3. 全焼の捧げ物を焼くことは、神聖な食べることでした。H. 全焼の捧げ物の内臓と足を洗った水は、洗う手段としてのその霊を表彰しています。キリストの内側の各部分と彼の日ごとの歩みは、絶えず聖霊によって現れて、知血的な事物と接触することによって、汚されることから彼を守っていました。I. レビ記第1章3節、8節、9節において、私たちは神聖な三一全体が全焼の捧げ物と関係があることを見ます。
ローマ数字3、今日私たちのクリスチャン生活と教会生活において、常に捧げる全焼の捧げ物に対する必要があります。A. 神の民は毎日全焼の捧げ物を捧げる必要がありました。朝だけでなく、夕にも捧げる必要がありました。安息日ごとに、毎月の初めに、毎回の祭りの時に、特別な全焼の捧げ物が必要でした。B. 全焼の捧げ物に関する要求のゆえに、聖堂の祭壇は特に全焼の捧げ物の祭壇と呼ばれていました。C. 全焼の捧げ物は常に捧げる捧げ物であり、全焼の捧げ物の火は絶えず燃えているべきであり、日夜燃えていなければなりませんでした。1. 全焼の捧げ物は祭壇の火床の上に夜通し朝まであるようにし、祭壇の火はそこに燃え続けさせなければならない。A. 祭壇の上の火はその上で燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。B. 火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。2. 夜通し朝までが象徴するのは、全焼の捧げ物がこの時代の暗い夜を通して、朝まで、すなわち主イエスが再び来られるまで、焼く場所に残っているべきであるということです。3. 祭壇の上で火を燃え続けさせることは、宇宙における聖なる火としての神が、食物として神に捧げられるものを受ける、 焼いて煙を立ち上らせる用意が常にあることを表調し、また神に捧げられるものを受け入れる神の願いが決してやまないことを表調します。D、全焼の捧げ物の予表が私たちに見せているのは、私たちが常に捧げる全焼の捧げ物の生活、火が祭壇の上に終日燃えている生活をする必要があるということです。ローマ数字4、常に捧げる全焼の捧げ物の生活をすることは、生きた犠牲になることです。A、全焼の捧げ物は私たちの献身の油表であり、私たちが自分を神に生きた犠牲として捧げることの油表です。献身の意義は、自分を神に生きた犠牲として捧げることです。B、旧約における日ごとの全焼の捧げ物が意表しているのは、新約において神に属する私たちが日ごとに自分を神に捧げるべきであるということです。C、ローマ第12章1節の犠牲は生きています。なぜなら、それは復活を通して命を持っているからです。1、生きた犠牲であることが意味するのは、私たちが絶えず自分を主に捧げるということです。2、私たちが絶えず自分を主に捧げるなら、主は絶えず私たちを用いることができます。D、この犠牲は聖なるものです。なぜなら、それは地位においてキリストの血によって、この世からもすべての属的な人、こと、ものからも神へと分離されているからです。さらに性質において、天然の命と旧創造は、神を満足させるために、神の命と神の聖なる性質を伴った聖霊によって性別され、作り変えられています。ですから、この犠牲は神に喜ばれるものです。E、ローマ第12章1節において、体は複数ですが、犠牲は単数です。1、多くの体が捧げられても、それらは一つの犠牲となります。これが暗示しているのは、私たちは数は多いのですが、キリストの体の中での私たちの奉仕は、多くの分離した関わりを持たない個人の奉仕であってはならないということです。2、私たちのすべての奉仕は、一つの全体的な奉仕を構成しているべきであり、この奉仕は唯一無二でなければなりません。なぜならそれは、キリストの中の一つ体の奉仕であるからです。3、紹介生活全体は、神を満足させる全焼の捧げ物です。4、信者たちは自分の体を生きた犠牲として捧げることによって、キリストの体の中で生きます。体の生活をするために、私たちは自分の体を主に、そして主の体に捧げる必要があります。5、神に対する私たちのすべての奉仕は、全焼の捧げ物の祭壇の日に基づいていなければなりません。A、神はイスラエルの子たちの奉仕がこの日に基づいていることを欲していました。B、私たちが紹介生活の中で神に捧げる奉仕は、全焼の捧げ物の祭壇の上の火に源がなければならず、私たちの奉仕は神の火の燃えることから出てきていなければならず、またこの火の結果でなければなりません。